福間最終回。
うわ
ー
え
っ、は
は、
はい、
ほ
え、
ひ
え、
ひ
どうしました
最終回、
最終回、
最終回です。
え、何の話ですか。
お疲れ様でした。
ドラえもんですか
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ほう、なんと言っていいかなんですけど、とりあえず言わせてもらっていいですか。
はい、
私何のために明石からでもやれるって言われたんです
か。あ、リモートで参加していただくということ。
リモートで参加するっていう、ね、ことだったんですけども、
しかも今帰ってきてくれてるタイミングで、あの直で撮ってるっていうねリモートの話何やったの。
もはやリモートなしの状態から最終回になってしまったっていう
まあ視聴者の方C はないか、超か、リスナーの皆さんには驚かせたかもしれないんですけど、
はい、
まあ事の経緯を説明しますと、はい、この番組ってルート27チャンネルっていうグループでやってたんですよ。
はい、そうです
ね。なんですけど、ルート27チャンネルって本当はこの倍ぐらい人数いるんですよね。
そうですね、
今3人ですけど、
はい、
で、まあ福間やってきて、まあ、ちょっと他のメンバーとかもね、東尋坊の会とかでゲスト出演してもらったり、まあ俊一もね、あの代表も出てもらったりしてたんですけど、まあ
鹿の話、うちは鉄砲の話です
ね。そうそうそうそうそう、鉄砲の話じゃねえんだけどねあのみんなが鉄砲興味ありすぎて鉄砲の話に集中してしまっただけなんやけど、
今わざわざ言い直しちゃいましたね
はい、まあせっかくだからみんなでやろうよっていう話になって、で、まあ、このまま福馬のままやってもよかったんですけど、まあ、メインパーソナリティっていう形で入ってもらおうと思うと、ちょっとコンビ組んで、
そうですね、
うん、いくつかコーナー持ってちゃんとしたこう番組として、
そうそう、実際意外とね、あのやってみて初めて知ったっていうところはあるんですけど、
うん、
割と4人以上超え始めるともう収集つかなくなってきますよね。
その3人でもなかなかなとこあるんで
まあね、
うんね、あのなんか極端に誰かが喋らん回が出てきたり
そうそうそうそう、あれとも消えたみたいな、
うん、そうそうそう、まあ逆に全員喋り始めたらわけわからん
そうそうそう、今誰が喋ってんねみたいになりますしね
で、まあ新しいその番組を立ち上げましょうということで、
はい、
はい、
トシちゃんが名前作ったんですよね。
おお、そうなんです
よ。そうだそうだ、うん、
そうなんです。
まあ今の時点であのトシちゃんがこの番組終わることを知っていたことがバレたんです
よ。違うんですよ、あの言い訳をさせてもらうと番組が終わるとは思ってなかったです。
あ、そう
新しいのが始まると、
はい、あ、それはそれでみたいな感じ。
そう、それはそれでみたいな認識でした。
え、まあ、新番組 のタイトル発表をお願いしようかなと。
はい、じゃあまあ、はい
はい、お願いします。
じゃあ新番組は、福井のいろはを伝えていこうという番組で、福いろはという番組をさせてもらいます。
おお、
覚えやすいでしょ。
覚えやすい。
これね、もっと別のやつもいっぱい考えてたんですよ。もう正直アイディアだけで言うんやったら10個ぐらい考えてて、でその中でアイディアだけのままあの発展せずに潰れたのが8個あってでそれがアイディアまでいったのが2つある中で、そのあとのだから要は9つはぶっちゃけ全然覚えにくいし、もう何だったらなんか ABC みたいなんで、 A はこれ、 B はなんちゃらかんちゃらで、 C はなんちゃらみたいなのも考えてたんですけど、やっぱ結果分かりやすいのが一番だよねっていうことで福井ロハになりました。
はい、
うん、ちなみに満場一致で A 案になりましたけど
ありがとうございます。
で、まあみんなでやっていくってことで、まあ、グループ自体もちょっとリニューアルしようっていうことで、はい、まあ、これ聞いてくれてる方にはリアルでのお付き合いをさせてもらってる方とかもいるんで、お伝えさせてもらいますと、あのルート27チャンネルっていう団体を一回解散という運びにしまして、
はい、なんと私たちの母体が
何もかも終わりただですね、
親会社がなくなっちゃった、
親会社がなくなっちゃった
ただあのルート27チャンネルっていうくくりやと直行さん入ってなかった
んで、いや、そうなんですね、
うん、で、まあ、そういうのもあるんでちょっといい機会やしグループごと作り直そうかっていう話で、
うん、もうリニューアルというかもうリスタートですよね。
そうそうそう、うん、で、まあ、グループ名もあの27チャンネルを省いて、
はい、
ルートだけにしよう。
むしろそっち側だけ残ったんやっていう
、まあ、道筋ってことで。
そうですね、
今までほらあの受けた ていうかもう飛んできた球全部打つみたいなあの感じでやってたんですけど、まあ、ちゃんと道筋つけてね、
うん、そうですね、まあ、スペルは違いますけど根源みたいなのがありますよね。
ああ賢そうなこと言った。
もう 今だけちょっとね、あのそろそろボロ出るんで
もう手遅れなのはい、まあ、ルートってことでやっていこうっていう話で、
はい、
まあグループとしての活動としては今までほらイベントの生配信とか、
はい、
まあ行政とか他のイベント団体から飛んでくる仕事全部受けるみたいな感じでやってたんですけど、はい、まあちょっと一本筋を持ちましょうということで、
うん、ちょっとねいろいろ手広げた部分ありましたからね、
うん、メインは食品加工です
ほう、あれなんか ルート27チャンネルの時のコンセプトが続くんかと思ったら意外とごっそりコンセプトから変わるんですね。なんかルート27チャンネルの時なんか田舎の良さみたいな感じだったじゃないですか。
あの変わると思われると思うんですけど実は変わってなくって、は
い、あ変わってない、
僕ら一応ちゃんと規約ってあるんですよ、
はいはいはい、
で地域の活性化っていうのがメインなんです
ね。あ、はいはい、
でまあ、このグループで
規約なんてあったんすね。
あるんですよ
ええー、
総会とかやってんのに
総会は出てましたけど、
うん、
規約
あのルート27チャンネルの Google ドライブにちゃんと規約入ってます、はい、あのその中で、まあ、地域の活性化っていうことで、まあ、僕らに何ができるだろうっていうのを真剣に考えたわけですよねメンバーで、はい、ってなった時に他の団体との交流とかをやっていく中で、
うん
うん、僕らの作る飯がうまいっていう。
そうなんですよね、うん、いやこれはねあのもう後から入った私だからこそ余計に思いますけど、うん、間違いなくうまいです、
うん、って言われるんですよね。で僕らからしたら日常やったんですよ、うん、その飯のクオリティが、
うん、いやいい話ですけどね羨ましい限りの話ですけど、
でまあ、外からの評価を素直に受け取ろうと、
はい、
いうことで、まあ、食品に特化してちょっとやっていけないかな、
はいはいはい、そうだってねまず鍋するときに野菜の剪定ってそんな時間かけます？
いやそんなだって
その辺のスーパーって買うじゃないですかもうこれとこれとみたいな何も気にせず、うん、もうちゃんとそういうしたいお店に行ってちゃんと選んで激戦して厳選して買ってきてって振る舞うわけですからね。それまずいわけないですよね。
もともと僕が農協の営農指導員やったっていうのもあって、うんうん、この辺の農家を熟知しているので、どの農家さんが何の野菜を栽培するのがうまいかっても完全に把握してるんですよね。
なるほど。で、見たこともないような白菜出てきますから。
俊一は俊一で漁師やってるから、うん、あの新鮮な肉手に入るし、うん、まあ、僕自身も農家なんで、うん、自分で出せる野菜自分で出すんで、でほらあのそば食おうって言ったら直行さんが手打ちで出すじゃないですか。
いやそうね、
手打ちだもん、
ね、締めまでバッチリやん
そう、あの僕ら食材に特化しているということを外から言われて初めて気づくっていう。
まあ確かになかなか当たり前だと気づきづらいですよね、
うん、っていうのがあったので、まあ、せっかくその生産者っていうのがメンバーにいる以上はそれを加工してお客さんに提供する形で、まあ、地域の活性化に寄与できればと、
はい、いやありがとうございますね本当に、
うん、いうことで、まあ、今まで続けてたじゃあその SNS の発信とか YouTube とかこのポッドキャストとかどうなるのって話をした時にその商品とかの PR する場がいるじゃないかっていう話で、
はい、
まあ、だからその今までなんとなくこの地域の魅力を伝えようっていうことでやってたことを、まあ、自分たちの商品を PR することで、まあ、それがこう特産品としてあの有名になれば結局地域の活性化につながるんじゃねっていうことで道筋をつけました。
はい、
はい、
実はですねこのグループ食品衛生責任者2人いるからお店もできちゃ
ったんです。あ、そうなん
だ2人いんの？
俊一くんどうです？
あ、トシちゃん持ってるんだ
なんちゃってで取りました
そう衛生管理責任者いるのとあと俊一露天商持ってるんですよね。
もう何でもできるじゃないですか
そう、あとはほら保健所の許可が下りてる加工所があればって話なんですけど、はい、あのほら直行さん農協の農協の加工所があるじゃないですか。
もうもはや怖いもんなし
そうそうそう。でまあインスタとかやってくにしてもね、亮太が写真撮るし。
そうですね、
うん、
むしろなんでそれを今までしてこなかったんやぐらいだから
そうだから思いっきり方向転換するんかと思いきや、いや自分らにできることは何かっていうのをちゃんと見つめた上で、
なんか焦点当て直したみたいな
感じですね。そうそうそう、ちゃんとピント合わせてきたみたいな、
はいはい、いや今すごいあの話を全部聞いた上でめっちゃしっくりきました、
うん、だと思うんです。まああの他のね団体さんとのそのつながりとかの中で、他の団体がどういう活動をしているのかとかを見てった時に、やっぱりその新幹線が来るっていうのに合わせて、はい、エンタメ寄り、
うん、確かに、まあ、どうしてもやっぱそうなりますよね、うん、外から来る人みたいな感じで、うん、
でまあそこに関してはまあかなりこういろんな団体が出てきてそれぞれ頑張っておられるので、別に僕らがその分野に手を出す必要もないかなっていうところで、うん、まあこういうねあの生活の根本となる食っていう部分にメインの活動を置きつつ、うん、まあ今までの福馬の流れでこう福井県の魅力を紹介しながら、まあ途中で CM みたいな形で今こういう商品開発してますとか販売開始しましたとかいうお知らせを挟んでいけたらなと思ってます。はい、です。
めちゃめちゃ面白そうな話でした。そうそう、なんか最終回、最終回チーみたいな感じなんかと思ってたんですけど、むしろめちゃくちゃ面白い話だったなって。
そうだから最終回だけど始まるんだよね。
うん、
そうです。それこそ、まあ、ちょっとまあ話別の話に絡んじゃうかもしれないですけど、最近見たニュースで面白かった食に関するところっていう意味で、その今東京 の, その、うんまあ、市場関係のところに外国からのお客さん来るじゃないですか、うん、でまあ今言ってしまえば、まあ、円安ですよね、うん、だから結構いいものを食べたいっていうんで来られる方結構多くて、うん、びっくりしますよ。ウニ丼2万2000円するしです。
マジで。ウニ丼2万2000円
見てビビって、えそれ誰、牛串が1万5000円やったかな。
あのあれあれでしょ、インバウンド丼ってや
つ。そうそうそう、インバウンド丼っていう
海鮮丼で7000円ぐらいは聞いたけど、ウニ丼2万2000
円する、
マジで。
結構食ってくれるらしいです。食ってくれるって言うと来られて食べて帰られるらしいですよ。でもう人によってはウニだけ食ってご飯食わへんっていう人もおるぐらいらしいんですよ。だからやっぱりなんていうんですか、そういうこだわりを持ったものに対して目をつける人っていうのが確実に今日本に現れたんやなっていうのはすごく思ったんで、今までってどっちかってやっぱり日本人のその感覚がやっぱり優先で、そのあんまり高いものってなると手出えへんわってやっぱなっちゃうじゃないですか。今も技術材2万2000円のウニ丼とかって言われても手出えへんわってなりますし、そこを覆すものも出てきたんで、もっと面白い形になってくるんかなっていうふうに思ったね。
実はこの辺でも旅館とか民宿今外国人でいっぱいなんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、あのやっぱりその和食っていうのが、まあ、世界遺産登録されたりして、まあ、海外で人気っていう話もあったんですけど、円安の影響とかで今アメリカとかやとそば1杯が8000円とか
する。いや、えぐいらしいっすね。
うん、えげつないですよね、
う
ん、
そう考えると2万2000円のウニ丼は確かにありやなっていう気もしますけど。
そうやね。
でまあ福井県も今その新幹線が3月の16日、はい、まあ、これが配信されたもうすぐ後ぐらいに来る。
そうね、うん、カウントダウンですよね。
流れでやっぱ人が来やすくなるっていうところで、その物価の常識がやっぱ追いつかないんじゃねっていう不安はあって、今ほら九州とか沖縄北海道あたりの物価もえぐいことになってるじゃないですか、ホテルとかも。うん、でそれにやっぱ合わせて儲かるようにちゃんと価格設定考えていかなきゃいけないんじゃないかなと。
本当にあのこれもちょっとあれですけど、薄利多売っていうのをなんで薄利に多売できるのになんで薄利にするのっていうのが割と海外の考え方らしいので、あ、日本はそれをちゃんと勉強していっぱい売れるんやからなんであげるべきやろっていう。
なるほどな。
ちょっとあれなんです、面白い話があって、まあ、2020年か21年ぐらいからなんですけど、そのオーベルジュ誘致推進事業補助金っていうのが福井県でやってるんですよ。で要は高級レストランですよね。でオーベルジュってそこに、まあ、宿泊もついてるよみたいな感じなんですけど、それを今誘致しようっていう流れがあるんですよ。でやっぱりその日本の中でも観光地って呼ばれるところとかやと、一泊もうスイートで30万は超えて、もう60万、70万、100万で、なんか外人の人からすると、
はい、
今の物価からしたらそれぐらいの お金請求されないと逆に信用できないらしくって、
おお、うん、なんかすごい、
そう、なんか安いと逆にちゃんとしたサービス受けれねえんじゃねえかみたいな、い
や、そこっすよね、確かに
疑いがあるらしいんですよ。
あの日本、まあ、これちょっとね、あのいろいろ反発を生むかもしれないけど、日本おかしいって思うところですよ、そこね、割と、
うん、ましてやほら、あの日本はチップの文化ないので、ね、余計なんですよ ね、
チップなくて安い宿とってサービス確かに思うよねってなりますもんね。
あ、うん、はいはいはい、まあだから福井県にそういう高級レストランとか、あの、うん、しっかりとしたシェフとかがこれから増えてくるんであれば、やっぱりその食材は、うん、地元の食材のその需要っていうのがかなり大きくなってくる、
うんうん、そうですね、やっぱり地産地消のところもありますし、
うん、
まあ、単純にやっぱり食べ物なんでね、近場から取った方が新鮮なものが取りやすいですからね。
でまあその新鮮な食材っていう意味でうちからはもちろんね、新鮮なお野菜出せますし、うん、
はい、
直之さんとこはそばも出せますしね、
はい、
うん、でまあ、僕で言うと、もともと僕水産の人間なんで、あの魚介の方もある程度知識ありますし、まあそういうところで、あとはもうルートの中で俊一の料理の腕とか、あのみんなのアイデアとかやりながら、こう加工品とか、
結果的になんかすっごくうまく収まった感じになるね。
まあ問題はちゃんとできるかですけど、
まあ、そうそう
だね、まあいろいろ資格とかも取らなきゃいけないんで、うん、ちょっと勉強とかも必要かなとは思うんですけど、
うん、私今電車通勤になって片道1時間なんで勉強し放題です
。おー、
あー素晴らしい。
そういうことで、
いや、メインで
そうなるか分からんぞ。
メインでやってもらおうと思うと、やっぱ福井に帰ってきてもらわなきゃいけない。
そんなに遠くないじゃん。
いや、そうだね、意外と近いですよ。、うん、
はい、
なんだったらさらっとここに今来てました。
そう、え、帰ってくんのと思ったもん。遠くねとか思って。
なんだったら来週も来ますからね。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、で、まあ、今後の予定なんですけど、
はい、
まあ、福井いろはっていう番組を、はい、これからポッドキャストとして、ポッドキャストは Spotify で Apple、Google ポッドキャストにそれぞれ、一応予定では4月からの配信で、各種 SNS もそこから動き出しますし、まあできればちょっと TikTok とか動画でそのなんていうんですかね、栽培の様子とか、あの流していけたらなとか思ってるんで、
うんね、またあの視覚的にも聴覚的にもね、
うん、
まあ、面白く楽しく
やっていけたら、家庭ごと楽しんでもらえたらなっていうところで、でいつからスタートするのかとか、そこへのアクセスに関しては、あの今の福馬とかルート27チャンネルの X アカウントが残ってますので、
はい、
あのスタートした時にはそちらで、
はい、
あの福井ロハスタートしましたとか、あの発信してちょっとお知らせしていこうかなと思うんで、まあ、各 SNS のフォローもこの機会にどうか、
そうですね、よろしく
と言っていただけると、
ね、まあ、どっちにしろ、まあ、それをまあ新しくするにしろ、まずそこからですからね、
うん、でまあ、多分始まった時にはそのアカウントの名前が、あの、福馬から福井ロハに変わってると思うので、
そういうことだね、
うん、はい、まあ、そういう形で皆さんに、はい、あのスタートを告知できたらなと思いますので、
はい
はい、まあ、福馬は一旦今で終わりですけど、
はい、
あの福馬っていうのが終わる
んですね、はい、福馬が福井ロハに変わると
やり始めてから気づいたんですよ、あの、はい、福馬って検索すると、はい、あの馬が出てくるんですよ。
どうするんですか、次イロハ出てきたら。
競馬の馬が出てくるんですよ。
いや、ありがとうございます。
うん、
意外と多いですよね。
そうなんですよね、うん、まあそういうのもあって、まあまあ、あの分かりやすい名前で、ちょっとね、福井イロハって聞いた時に、
はい、
ちょっと女子っぽいなと思って。
いやいや、ちょっと自分も思いました。
ちょっと可愛い系かなと思ったんですけど、中身はおじさんですので、みんな、
はい、可愛らしくいきましょう。
はい、ということで、
はい
はい、これからも、
はい、
まあ、次始まる福井ロハ、それからルートっていうグループの活動も含めて、チェックの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以上です。
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。